おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
不思議な話かもしれませんけども、カエルを例にとると、カエルがバッタが視野の右側に入った時、最も早く捕まえることができる。左側の蛇を見つけた時、最も素早くカエルは逃げることができると。まあ、脳はバッテンでね、
はい、
左目で見ると右脳へ、右で見ると左へ送られるという、左右脳は使い分けをしている。それゆえに、右半球の脳と左半球の脳には別々の情動が進んでいる。右半球、右側の脳は皆さん、ネガティブ、暗い考え方、悲しみ等々が進んでいる。左はというと、言語的でしてね、ルーティーンとかほっとする幸せが進んでいるということなんであります。
はい、
昨日、右に好奇心が進んでいる。はい、左には表情が進んでいる。と言ったら、かなさんが、悲しみと同じ場所に好奇心は住んでいるんですかという質問が、
ね。ネガティブな方に好奇心っていうのはちょっとよくわかんないですね。
ピンときませんけどね。
はい、
俺、この間ね、三枚おろしのネタ探しで読んでてね、
はい、
ものすごく納得した一文があって、
はい、
どっかの偉い学者さんが言った一言だったんだけど、理性は妻、好奇心は愛人。
ええ。
なんだいや、つまりね。やっぱね、愛人って好奇心だよ。
はい。
何に男は好奇心を感じるかっていうと、悲しみ、そういえば。
どうしてそこが悲しみにつながるんですか？
悲しそうな女の人を見ると、ものすごく好奇心を感じるんだよ。
それ言い訳じゃないですか、ただ単に。
なんだよ、その
浮気の。
いや、そうに違いない。
まあでも、それはよく聞く話ですよ。
はい、だから、いわゆる、その手のことでよくモテる女性ってのは悲しそうな顔してるよ。
ちょっと憂いを含んで。
そうだよ。
ちょっとね、不幸せ感があったりするんですよ。
そうだよ。
そうだよって言われたって。
これ、やっぱなかなか。面白いですね。
それはまあ、女からしても同じですよ。
同じこと
だ
ね。
やっぱりちょっと憂いのある男の人の方が、この人どうして、何があったんだろうって、好奇心ですよね。お互い様じゃないですか。
そうね。
はい。
でも、そんな風にして、脳に、ネガティブとポジティブの住処が分かれているというのが、で、今週テーマにしている不安というのは何かというと、かなさん。
はい。
これを右左行ったり来たりするやつ。そのことを不安って呼ぶんだって。
ああ。
面白い。どっちかに入り切ってしまえば片付くのよ。
だから不安ってことなんです
か？そうそうそう。
ああ。
チカチカ灯るとか、点滅するとかって言ってるけど、右と左で両方、どこにもその不安ってのは座らないんだな。
うん、
例えば、ネズミって書いてありますな。
はい、
猫の匂いを嗅ぐと、右の恐怖に支配されて、物陰に隠れる、
はい。
ネズミは動かないんですって。ところが、しばらくすると、必ずネズミは猫が去ったかどうか、顔を出して外の様子を探る。うん、この時、ネズミの脳は、右左、忙しく往復してるんだって。
はい、
そーっと顔を出した時。
はい、
なるほどな。これ私もね、ちょっと体験したことがかなさんあるんですよ。
はい。
本当にお気の毒なんですけども、左半球、脳の左半球に損傷を受けた人は、抑うつ的で、前途を帰還する。右半球に損傷を受けると、病的なほど明るい人になってしまう。俺はね、これあるんですよ。
はい。
もう大丈夫だな。時効だな。もうずーっと昔の話。うちの姉がくも膜下やっちゃって引っかけたん、若いのに。見舞いに行ったら、隣のベッドで、交通事故で、右半球損傷を受けたっていう青年が眠ってた。
はい。
その青年が、姉を見舞いに行った俺を見たらしくて、頭も縫い跡だらけだよ。指さして笑い出してさ。
武田鉄矢だってことですか。
そうそうそう。ご両親泣き出しちゃって意識が戻ったもんだから俺を見て。で、俺命の恩人になったんだけど、姉の見舞いに行くたんびにその人が俺に近寄ってくんのよ。 うん、それいいんだけど、ええ、もうめちゃくちゃ肩叩くんだよ、力いっぱい。この一文に接するとその人の顔が浮かんでくるんだよな。うん、この本はここから不安の住処を探して科学的膨大な資料を我々に読ませてくれるんでありますが、申し訳ございません、ちょっと難しくて、
はい、
ガバーッとすっ飛ばして、
はい、
後半の方に入ったんですが、その後半の方はと言いますと、知恵あふれる言葉をお伝えできると思いますので、はい、明日の続きということで、はい。